お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。さて、今日のタイトルは、坂本直弘についてです。先週お話しいたしましたが、今、私の手元に赤い表紙の一冊の本があります。タイトルは、聖書を読んだ侍たち。副題は、もう一つの幕末維新史となっています。著者は森部義正さんです。今日もこの本を資料とさせていただきます。先週、坂本龍馬を斬った男がやがて洗礼を受けてクリスチャンになったことをお話しいたしましたが、龍馬の親戚にもクリスチャンになった男がいたのです。それが坂本直弘です。1867年、慶応3年、坂本龍馬が京都の大宮で暗殺された時、甥の坂本直弘は14歳の若者でした。多感な時期、直弘にとって日本開化の牽引役を務めた叔父、龍馬の死は相当な痛手だったと思われます。龍馬の実子、千鶴が直弘の母親です。直弘17歳の時、龍馬の兄にあたる叔父の坂本権兵衛の養子になり、坂本名を名乗りました。彼もまた龍馬がそうであったように、新しい日本を立ち上げるために、その青春の火を燃やします。明治10年代、土佐の自由民権運動は、板垣退助らが設立した立社が母体となりましたが、直弘は同社の若手活動家として、政治運動の理論と組織面を担っていました。立社とキリスト教の接点は、最初、ロシア正教会だったのですが、やがてプロテスタントの宣教師が次々と高知を訪れ、民権運動家と接近しました。直弘はキリスト教の印象を自伝の中で次のように書いているそうです。板垣退助伯が欧州視察を終えて帰国し、キリスト教が文明諸国において勢力を占めているという話を聞き、キリスト教を我が国で広めることは外交政策上最も都合が良いだろうと思うようになったが、それでも自分自身がキリスト教を信仰する気持ちはどうしても起きなかった。こうだったわけです。その直弘がキリスト教の洗礼を受けたのは1885年、明治18年5月15日のことでした。高知講義所で行われた洗礼式では、後の衆議院議長となる片岡健吉も信仰の告白をしています。直弘にどんな心境の変化があったのでしょうか。はじめは古べきら宣教師との交友から始まりましたが、宣教師の立場から言えば直弘の改心は最大目標の一つだったと考えられます。それだけに宣教師ナックスなどは3日2晩にわたりキリスト教の神髄を情熱を込めて直弘に語りました。風雨の強い夜など直弘は宣教師の家に行くのが嫌になることもありました。しかし、外国人と約束しながらそれをすっぽかしたら、日本人の信用に関わるというわけです。真偽を重んじる武士の血が直弘には流れていました。その忍耐と努力が次第にキリストへと近づけていったのです。直弘は34歳で、高知県会議員に当選しています。当時、義母の改心後、信仰に目覚めた直弘。聖書の真理を一人でも多くの人々に伝えるため、高知県下を精力的に巡回し始めたのです。これこそまさに伝道者、坂本直弘ですね。一方、政治家としては、官僚主義を痛烈に批判しました。日本の将来の政略について演説するのですが、中止命令を受け、向こう1か年の政談演説の禁止を申し渡されました。その直弘が逮捕投獄されたのは1887年、明治20年12月26日のことでした。明治政府への物申す憲白書を提出するため上京していた直弘は、京橋にあった星徹邸で会合中、保安条例による退去命令を拒否したため逮捕され、東京経済裁判所で禁錮2年6ヶ月の判決を受け、 石川島監獄に拘禁されます。この石川島監獄内のあまりにも劣悪な環境の中で全てを奪われ、弱さの極限状態の中で直弘が体験したのが神から来る心の平安でした。直弘の信仰は獄中で一層強められます。新約聖書の伝道者パウロも伝道中に捕らえられて獄に入れられたことがたびたびありましたが、投獄される危険性があっても伝道者は伝道するのですね。直弘の信仰は獄中でさらに深められることになりました。後に政界を引退した直弘は46歳の時、一家で北海道の地に開拓民として渡り、ほどなくキリスト教会の牧師としての働きが始まりますが、そこで直弘が勢力を傾けたのが監獄伝道であり、彼は懲戒士として犯罪者の心の闇に光をもたらすのです。1907年明治40年4月十勝監獄で直弘は千人もの囚人の前で涙にむせびつつ、人間を罪から救うため十字架にかかったキリストの愛を切々と語ります。それを聞いた軍服姿の看守も涙を流し、囚人たちからは自分たちの罪を悔い改める祈りが次々と起こったと言われています。三浦綾子の代表作といわれる小説塩狩峠は、長野正雄という鉄道員が乗客を救うため暴走する列車を自らの体を投げ打って止めたという実話を元に生まれました。実はその長野正雄は北海道における直弘の心を許せる信仰の友の一人でした。二人は当時停泊していたキリスト教会の霊的復興を求めて旭川教会で共に祈り続けていたことが記録として残っているそうです。私がバイクで日本一周をしたときに、2010年7月11日の夕方、その塩狩峠に行きました。そしてそこでしばらく長野正雄さんの犠牲の死について瞑想しました。札幌に住んでいる時にも塩狩峠には行きましたが、その時はまさに真冬でした。日本にも自分の命を投げ打って人を救った人がいるのですね。さて今日は坂本直弘について考えましたが、いかがでしたでしょうか。それでは来週もお聞きください。お元気で。お相手は川越勝でした。